おはようございます。よくいらっしゃいました。今日も共に詩編を読んでいきたいと思います。ダビデの半生を追いながら、その折々に紡がれた賛美を読んでですね、その中から私たちもいろんなことを学んでいきたいと思っているわけですけれども、先週はダビデの人生いくつかどん底があるんですが、最初のどん底というか最初のつらい体験であったこのサウル王に命を狙われて荒野を逃げ回る、そんな中で作ったであろう歌を先週は読みました。今日はその続きであります。題が歓喜っていう題ですからね、そこから解放されたんだろうなということは分かるんですけれども、すぐに、サウルの追っ手が亡くなったというわけではありません。サムエル記の上をですね、続けてこう読んでいくわけですけれども、本当はずっとこう読んでいけばいいんですが、時間がないので抜粋しつつかその中を紹介していきたいと思うんですけれども、24章を見ますとですね、エンゲディという、今でもエンゲディと言われるところはあるんですが、砂漠の土漠の中の場所なんですけれども、そこにダビデがおりました時に、その洞穴にですね、ダビデを追ってきたサウルが兵と共にやってきてたわけですけれども、たまたまその用を足すために入ってきた洞穴にダビデの一行がいたっていうんですね。おそらくそのダビデ一行、何百人かのもうグループになってたんですけれども、サウルが3000の兵を率いてダビデのもとに来たという知らせを聞いて、いろんなところをこの、逃げ回っていたと思うんですけれども、この洞穴奥深くに、みんなで息を潜めて、このサウル一行がおそらくその過ぎていくのを待ってたと思うんですね。そうしたところがたまたまサウルが一人でひょこひょこと洞穴に入ってきたわけです。ちょっと想像してみていただきたいと思うんですけれども、おそらくその洞穴の奥の方ですから、真っ暗で何も見えないところだと思うんですけども、そこにこのダビデとその部下たちがですね、このおそらく剣をにこう束に手をかけて、こうじっとこう息を殺しているわけですね。だからよくよくこう見たらですね、その真っ暗の中に、血走った目がね、何百もこのギラギラと見えたんじゃないかなと思うんです。でそこへこうサウルは何の気なしに、何の警戒心もなく、一人で用を足すためにやってきて、で鼻歌はさすがに歌ってなかったかもしれませんが、用を足そうとしてる。でダビデの家臣がですね、本当にひそひそ声で、ダビデ、サウル王がやってきましたと、私に任せてください、一撃で今サウルの命を奪ってまいりますから。ダビデはそれを聞いてダメだったんですね。ここに書いてありますけれども、私の主君であり主が油を注がれた方に私が手をかけこのようなことをするのを主は決して許されないですね。この今行こうとしているこの家臣を抑えて、で用を足しているサウルの上着の端を切ったって書いてあるんです。サウルもだいぶちょっとね、気が緩んでるというか、この上着の端を切り取られてるの気がつかなかったっていうんですから、でサウルがこの、トラオの出てってしばらく行ったところでダビデ一行が出てって、王様今私はあなたの上着の裾を持っておりますと、あなたが入ってこられた洞穴の中におったんですよと、もうこんな愚かなことはやめてください、私はあなたを撃とうと思えば撃てたけども撃ちませんでした、だからもうこんなことはやめてくださいってこう叫ぶんですね。それを聞いてサウルは、ああ悪かった、あなたこそが本当に時期の王にふさわしい人だ、と言って帰っていったんです。 それで終わりかなと思ったら、また次の26章またやってくるんですね。サウルっていう人は諦めが悪い人で、多分こうまたこう胸騒ぎがするとダビデを追っかけていくんですね。今度はジフの荒野、荒野っていう、まあどこがどこかよく分かりませんけれども、今度はですね、このサウルの一行が、ダビデを追ってやってきたっていうことで、ダビデは自分の手下を連れて、夜ですね、サウルの陣営に忍び込んでいくんです。ダビデはね、徐々に大胆になってます。まあ後でもお話しますけれども、この荒野で彼は逃げている間に、もともと非常に優れた武将であったんですけれども、非常に大胆になって、でこのサウルの陣営奥深くにサウルの寝室まで入っていくんです。まあ、聖書を読むと、まあ、神様がそのサウルの陣営を眠らせたみたいなことも書いてあるんですけれども、でそこまで行って一緒に行ったアビシャイというですね、このサウルの腹心が、王様、ここにサウル王の槍がありますと、これで私が一撃しましょう、キャーとも言わずに殺しますと、やらせてくれって言うんですけども、そこでもダビデはアビシャイに言った、殺してはならない、主が油を注がれた方に手をかければ罰を受けずには済まないと言ってですね、ダビデもここでこう聞かなかったことにしてやってって言いたかったと思うんですけど、それでもダビデはこの正義を通すんですね。で枕元の槍と水差しを取っていくんです。この頃もやっぱり寝るときは喉が渇くんで水差しを置いたみたいですけども、で、陣を出てですね、遠くの少し離れた山の上からサウルに声をかけて、王様、今私はあなたのその枕元まで行きました、あなたの槍と水差しを持ってます、もうこんな愚かなことはやめてください、私は命を取ろうと思えば取れたんだけれどもやらなかったんです。でサウル王はそれを聞いて、ああ悪かった、私の命を救ってくれてありがとう、あなたこそが王にふさわしい人だって言って帰っていくんですね。でもダビデはこれで大丈夫だとは思わなかったんです。すごく用心深くなってますから、この後ですね、ペリシテの敵国ペリシテの町アキシュというところに行きます。で一番最初にサウルの元から逃げた時もペリシテに逃げてますね。でもあの時はお前はあのダビデじゃないかって言われて、ダビデは気が狂ったふりをして難を逃れてそこから去ってるんですけども、今回はですね、その自分の素性はもう分かってるけれども、ペリシテを信用させるために、ペリシテの王様に対しては、私はユダの町々を攻撃しましたと嘘をついて、ペリシテの町々を攻撃して皆殺しにして、奪うものまで奪って帰ってきたんです。でこのアキシュの王様に、今日はユダのどこどこの町を殲滅してまいりました、これが戦利品ですみたいなことを言ってですね、アキシュの王様を信用させて、そうかそうかよくやったなと言って、お前はユダの時期の王様かと思ったらもうすっかりペリシテの人間になったなみたいな、騙されちゃったんですね。でそういう生活を1年4ヶ月もやって、で1年4ヶ月もそんなことをやるもんですから、ペリシテの他の地域の王様たちか武将たちがですね、おかしいと、次々にペリシテの町々が襲われている、でこのままでは自分たちはこのユダにやられてしまうというので、連合軍を作って総攻撃をかけるということになったんです。でその時もダビデはもう知らん顔してですね、そのペリシテの連合軍に加わろうとするんですよ。ああ私も一緒に行きます。でアキシュの王様はすっかり騙されてますから、いやこのダビデはもうユダの町々を攻めては戦果を上げてくれてんだと、もう彼は本当に信用できると言ってですね、このペリシテの軍隊に入れようとするんですけど、他の武将たちはいやいやいやいや、この男はかつてサウルは戦を 倒し、ダビデはマンを倒したと言ったあの男じゃないかと、裏切られたら困るっていうんで、で、まあ、ダビデは残念ながらというか、まあ、運よくというか、さすがにね、その連合軍に加わってそのユダと戦うっていうのも、まあ、ダビデはやりたくなかったとは思うんですが、でダビデはその連合軍から離れて住んでいた町に戻ったんですね。ところが戻ってみると、彼らがいない間に南のアマレクという民族おりますけど、アマレクがその町を攻めて、ダビデ軍の女性や子どもたちや、あるいは財宝を奪って逃げちゃったんです。こういう時代なんですね。もうちょっとでも隙があったら、撃った撃たれた、殺した殺された、奪った奪われたっていう時代ですから。でダビデは慌てまして、家臣たちは、いや王様があんなとこ行ってるからこんなことになったんだみたいに言われて、ですぐに追いかけていって、まあ、アマレク軍を撃って、自分の家族や財産を取り戻したっていう話が出てまいります。まあそんないろんなことがありまして、ついに31章ですね、先ほどのこの連合軍とユダの戦いがあったんです。ダビデはそこには参加もちろんしない、どちらの側にも参加しなかったんですけども、その戦いでサウル王はペリシテの総攻撃を受けて、まあ深い傷を負ってしまうんですね。でサウルは相手に殺されるよりもと言って、まあ自分の部下に自分を殺すように命じますけども、まあ、部下が嫌がったので、最終的には聖書を見ると、その自分で、剣の上に倒れてですね、まあ、自害して、死んだというふうに書いてあります。でダビデの盟友であったヨナタンも、ね、他の息子たちもその時にみんな死んでしまうんですね。これが最初の王サウルの実に、残念なというかね、魂終わり方でありました。でその次のサムエル記の下の一章というところで、ダビデはこのサウルとその息子たちの死を聞いてですね、その死を悼んで、弓と名付けた哀悼の歌を歌ったということが書いてあります。決してダビデはサウルが死んだということで大喜びしたというわけではもちろんないんですね。だから、サウルが亡くなったことはダビデにとってはとても心痛む出来事であったということは間違いないんです。しかし、言われなき罪で命を狙われ、その荒れ野を逃げ回るというその日々は終止符を打って、彼には自由が与えられるわけですね。そのような彼のこう喜びの気持ちを歌ったのが今日の18編なんです。で詩編の18編見ていただきますと、結構長い題がついてます。まあ、詩編にも時々長い題がありますが、そのうちの一つですけれども、指揮者によって主のしもべの詩、ダビデの詩、主がダビデをすべての敵の手、またサウルの手から救い出された時、彼はこの歌の言葉を主に述べたと書いてあるんです。だからこの詩は、まあ、この題のお辞儀通り読むとですね、サウルが亡くなって、彼にもうサウルから命を狙われるということがなくなったという状況の中で歌った歌であるということが分かります。そういう意味でこの歌は喜びに満ちているわけですね。18編は少し長いので、51節もありますので全部は読みません。部分部分抜粋してお読みしたいと思います。まず2節からですね、主よ私の力よ、私はあなたを慕う、主は私の岩砦、逃れ場私の神、大岩酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔、褒むべき方、 主を私は呼び求め敵から救われる。少し飛ばして7節、苦難の中から主を呼び求め私の神に向かって叫ぶと、その声は神殿に響き、叫びは御前に至り御耳に届く。でその後少し飛ばしまして17節からですね、主は高い天から御手を使わして私を捕らえ大水の中から引き上げてくださる。敵は力があり私を憎む者は勝ち誇っているが、なお主は私を救い出される。彼らが攻め寄せる災いの日、主は私の支えとなり私を広いところに導き出し助けとなり喜び迎えてくださる。で21節ですね、主は私の正しさに報いてくださる、私の手の清さに応じて返してくださる。私は主の道を守り私の神に背かない。私は主の裁きをすべて前に置き主の掟を遠ざけない。私は主に対して無垢であろうとし罪から身を守る。主は私の正しさに応じて返してくださる。御目に対して私の手は清い。そしてまた少し飛ばして32節、主のほかに神はない、神のほかに我らの岩はない。神は私に力を帯びさせ私の道を完全にし私の足を鹿のように速くし高いところに立たせ手に戦いの技を教え腕に青銅の弓を引く力を帯びさせてくださる。あなたは救いの盾を私に授け右の御手で支えてくださる。あなたは自ら下り私を強いものとしてくださる。まあ、この後も続くんですけれども18編の抜粋は以上にしたいと思いますが、まあ、この歌は前編、ダビデの喜びに満ちています。解放された喜び、また置かれたこの試練ですね、それが、終わったというか、いろんな意味で彼の喜びがこの歌にあふれてますね。少しずつ説明を加えておきたいと思いますけれども、最初のところですね、主よ私の力よ私はあなたを慕うって言ってます。でこれは日本語の聖書では主よ私の力よ 私はあなたを慕うと言ってますけれども、言語ではですね、主よ私はあなたを愛しますと、英語では I love you Lord ですね、英語の方がなんかしっくりきますね。私はこの日本語にでこの愛しますっていう訳をしますけど、何でもこの仕事してますが、この日本語の愛しますっていうこの言葉は、あんまりしっくりきません、武者の工事さんのやつが点々点と訳したっていう、まだあの方が私はぴったりきますね。本当に愛してる人に愛しますってあんまり日本人は、私が古いのかもしれませんけど、言わないですけど、英語だと I love you はね、言いやすいなと思いますけど、ヘブライ語は非常にストレートな言葉ですから、I love you とこう叫んでるんですね。で特にここで使われてる、愛するとか love っていう言葉、ヘブライ語にいろんな言葉があるんですけど、これはそのなんか心の底から、母親がこう、お、なんか音がしてる、大丈夫か、お腹を痛めた子供に持つ愛情みたいなことを表すときにも使われる言葉ですね。すごくこう深い深い、気持ちがこうまずほとばしってる感じなんです。主よ私の力よ私はあなたを慕うっていうとなんかちょっと硬いですよね、もっとストレートな感じです。もう主を本当に愛しますあなたを、もう全ての気持ちをあなたに向けてますというような叫びですね。で私の力よってこう言ってます。でその後でこのよく聞くフレーズですよね、主よ私の岩砦逃れ場 私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔、もうあのオールスターキャストで全部出てくるって感じですね。これらの言葉はよくセットで出てきます。3つ4つセットで出てきますけど、これだけ全部出てくることはなかなかないです。もうとにかくダビデはあらん限りの自分の言葉を紡いで、神様あなたのもとに、頼って、あなたの陰に隠れていてよかったですっていうことを言ってるんです。で、先週これと同じような表現を彼の詩編の中で逃げている時にも言ってるんですけども、その直後に彼は神様私に恥をかかせないでくださいって祈ってますね。これ先週のお話ですけれども、つまり神様私はあなたを酒どころだと思ってるし、みんなにそう言ってるんだから、どうぞその言葉の通り私を守ってください、そうでないと私は恥をかいてしまいますよみたいなことを言ってるわけです。でもここではもう完全に自分は守られたから、そんなことを言わずにオールキャスト、オールスターキャストで神様あなたは身を本当に、隠れていてよかったですと、あなたが私を救ってくださいましたと、助けてくださいましたと言ってるわけです。そして、一番重要なのはここの4行目ぐらいのところですね。主を私は呼び求め、敵から救われると、呼び求めました、もう何度も何度も、助けてください、救ってください、聞いてくださいとね、もうおそらく数えきれないぐらい、あれの逃げ回りながらダビデは叫んでるわけです。もういつ助けてくださるんですか、そんな中で先週のお話では、でも時は神様のものだから、神様の時に私は救ってくださるだろうという悟りを得るんですけれども、それでも彼は何度も何度も助けてくれ助けてくれと叫びました。でもその叫びは確かに届いた、神様は私を救ってくださったという確信がここで、彼に与えられるわけですね。苦難の中から主を呼び求め、私の神に向かって呼ぶ叫ぶと、その声は神殿に響き、叫びは御前に至り御耳に届いたと。これ救ってくださるまでこの確信は得られないわけですね。叫んではいるけれども、信じてはいるけれども、でもここでは本当に神様は叫んだ通り聞いてくださった。でこれは信仰者である神様を信じて主の弟子として生きている私たちの人生では常にこれを繰り返されることだと思いますね。困難があって祈って、そして救われるという、このサイクルですよね。このサイクルが終わることはないです。生きている間は何らかの、困難がある。で、困った時の神頼みだから、困らないと真剣に神様頼らないので、私たちは神様はそれぞれにふさわしく神様を頼るように、いろんな試練というか課題をね与えてくださって、でダビデはもう深いね、本当に地の底みたいなところから、どん底から神様の一条の光を仰いで祈った。それに対して神様は答えてくださって救ってくださったと。この困難祈り救いのサイクルが私たちの信仰を強くしていくわけですね。これ信仰の年輪だと思います。何年神様を信じているかっていうことが重要じゃなくて、何度試練を乗り越えていったかっていうことが私たちの信仰を強くしていくんだと思いますし、そして大切なのはその恵みを忘れないことですよね。忘れちゃうんですよ。で、新たな試練があった時にもう初めてのことのように私たちは慌てふためいて、うわー神様どうしてくれるんですかみたいな、もう困った困った何とかしてくださいみたいな言うわけですよね。でちょっと待てよと、神様は今まで同じようなことなかったって、あの時もこうだったでしょ、この時もこうだったでしょ、あの時あんたは必死で死ぬほど祈ってワンワン泣いてお祈りしたから、ちゃんとちょうどいい時に救いが与えられたでしょ、忘れたのかっていう、私たちやっぱりそういうこのせっかくの年輪をね無駄にしてるっていう気がするんです。でダビデは確かにこうアップダウンの激しい生涯でね、これからも平坦じゃないです、いろんな失敗もするし、 でも私はこの詩で残してるっていうのは、彼自身が年輪をうまく刻んでいった方法じゃなかったかなと思うんです。で、私たちもなんかやっぱりこの年輪を刻んでいかなきゃいけないと思うんですね。まあ、ダビデみたいに歌えれば歌うし、日記をつけるもよし、俳句を書くもよし、絵を書くもよし、日記をつけるもよし、でももしそうやってこう記録して刻んでいくことができれば、私たちの信仰は確実にこの丈夫になっていくというか、しっかりしていくと思うんですね。もし同じようなことでゆらゆらしているとしたら、その年輪がちゃんと刻まれてないんじゃないか。今からでも遅くないので、私たちはその年輪をこの覚えて刻んでいくっていう作業が必要なんじゃないかなと思いますね。主の祈りは聞かれるんだと、何度も何度も私たちはこのことを経験して、そして成長させていただくということです。で、この歌のハイライトというか重要なところはどこかというと、この主は私の正しさに報いてくださるというこの21節からのところなんですね。主は私の正しさに報いてくださる、私の手の清さに応じて返してくださる、主は私の道を守り、私は主の道を守り、私の神に背かない。で、この部分は先ほど最初にお話ししたように、ダビデは記録されているだけでも2回ももう簡単にサウルの命を取ることができる場面が与えられたんです。場面に遭遇しているんです。でも彼は手にかけなかった。部下に対してそれはやっちゃいけないことだと、神様の道に反している。確かにここでサウルを撃ってしまえば自分は楽になる、でも主の道に反したことはやっちゃいけない。ダビデは本当につらいつらい日々でしたけれども、そこだけは守ったんですね。そこだけは守った。本当に困難の中にあって、私たちにはさまざまな誘惑があると思うんです。まあ、ここは神様はそう言ってらっしゃる、聖書にはそう書いてあるけども、ちょっとは楽な方に行こうじゃないか、少し、まあ、聖書の言葉に反するかもしれないけれども楽な方向に行こうじゃないかって、多分サタンは支えてるんですね。でもダビデはそれをしなかった。だからこそこの部分を歌えてるんです。胸を張って言ってますね。主は私の正しさに報いてくださる、私の手の清さに応じて返してくださる、私は主に対して無垢であろうとし、罪から身を守ると言ってます。無垢と訳されている言葉はヘブライ語のタミームという言葉なんです。これは完全という意味で、旧約聖書のレビ記や民数記、生贄の話が出てきますけれども、あそこでその捧げる動物は無垢でなきゃいけない、無傷でなきゃいけないって、傷のない生き物じゃなきゃいけないっていう、あの時に使われる言葉なんです。ダビデ自身常にこう主なる神に相対していて、やっぱ自分を主に捧げてるっていうイメージがあるから、どんな小さな傷も主の前につけてはいけないんだっていう思いがこの言葉に表れているんだと思います。罪から身を守らなきゃいけない、妥協しちゃいけないということですね。私たちは簡単に妥協するので、自分に言い訳をして、上手にいやいやもう今は仕方がないんだみたいなことを言ってですね、ここを乗り切るためにはみたいに、主の道をそれてしまう。それは絶対しちゃいけないと。で、ダビデはそのことを貫いたので、主は私の正しさに応じて返してくださった、御目に対して私の手は清いと言ってですね。で、皆さん、この後のダビデの人生我々知ってますからね、この後彼の身を襲う大失敗を知ってますから、ここを読むとね、ちょっと逆に辛い気持ちになりますよね。ああ、ここでこんなこと言わなきゃっていう。でもこの時はダビデは本当に若いね、なんていうかツヤツヤしたこうダビデ、胸を張って私は無垢だと、正しさに主は報いてくださると 言っちゃったんですね、言ってし本当に言っちゃったっていう感じですね、でももちろん言ってることは真実ですよ、言ってることは真実ですけれども、この時は彼はそう言って、主を崇めているわけです。そしてもう一つこの歌の中で彼が言っていることはですね、先ほど引用した最後の部分ですけれども、主のほかに神はない、神のほかに我らの家はない、神は私に力を帯びさせ、私の道を完全にし、私の足を鹿のように速くし、高いところに立たせ、手に戦いの技を教え、腕に青銅の弓を力を帯びさせてくださったと。で、途中も少し言いましたけれども、ダビデは明らかにこの荒野での逃亡生活の中で、武将として武芸者として、成長していくんですね。どんな技を手に入れたかということは具体的には私にはよく分かりませんけれども、でも明らかに、ここで彼が言っているように、その強い足を、また知力をですね、また弓を引く力を与えられ、手の戦い、手に戦いの技を教えてくださったと。だからこのサウルから逃げる中で、もともと彼は非常に優れた武将だったけれども、さらに、そのスキルを神様によって育ててもらっている。これもやっぱり神様の私たちの人生における計画だと思うんですね。いろんな試練の中を通りながらも、単に、信仰が強くなるだけじゃなくて、この地上の中で生きていく中で私たちにとって必要なスキルがそこで育っていていくという、育てられていくというか、神のこれも計画だと思います。そして、単にそういう、武将として武芸者としての成長だけではなくて、精神的にも非常に成長していきました。先ほどもちょっと言いましたけれども、最初にペリシテの地に逃げた時には、お前はダビデだと言われて、気が変になった格好をして逃げるんですけれども、最後の時にはあえてペリシテの町に住んでですね、で嘘をついて、のうのうと1年4ヶ月もペリシテの町で、過ごしていくんですね。で最後は連合軍まで加わるとして、もし本当に一緒に行くことになったらどうしたんでしょうかね。最後の最後で寝返ってペリシテ軍やっつけたのかもしれませんが、でもそういう、こう胆力って私言ってますけど、その彼の、肝というかね、肝が詰まったっていう言い方がしますけれども、そしてこの時に、最後にもうサウルが亡くなった時にも、ダビデの周りには本当に多くの、彼の家臣たちがいてですね、そして統率の取れた一つの軍隊になっていくんですね。ただ最初は寄せ集めの群れだったんですけれども、そうやってダビデを尊敬する人をたくさんそこで育ててるわけです。そのことが後にダビデが国王になった時のですね、大変大きな力になっていく。だからそれはダビデは気がつかなかったことですけれども、そうしてこの試練を過ぎてみるとですね、彼自身のスキルも成長させていただいているし、精神的にもまた多くの部下も手に入れてですね、本当にこれも神様の計画ですよね。ダビデにとってはただただしんどくてサウルから逃げてたわけですけれども、でもそこに何というかお土産というか、ダビデの気がつかないところでダビデを育てられている。でこれはまさに神のなさることです。私たちも同じことがあるはずなんですね。私たちにとって辛いな、しんどいなと思っている中でも、神様を見上げて、神様に祈って、そしてその試練を耐えていく中で、神様は私たちの知らないところ、あるいは自分の弱いところを育ててくださる、力を与えてくださる、成長させてくださるということだと思います。でこの引用の最後のところにですね、あなたは自ら下りっていう言葉があるんです。自ら下り、私を強いものとしてくださる。この自ら下りっていうのは他の訳では謙遜と訳されてるんですね。もちろんダビデには主なる神様は目に見えません。でもダビデの実感として、ホラー穴の奥底に行こうと、谷底を歩こうと、本当に地の底を這うような生活をしながら、 でも気がついてみると神は自分のところまで降りてくださって私を強めてくださったっていうことを実感したんです。あなたは自ら下り私を強いものとしてくださった。神様は自ら減り下って、ね、神様の方から私のところに来い、私のところに来たらあなたに何とかしてあげようと言われたんじゃなくて、神様の方から実は私のそばまで来てくださって私を力づけてくださったんだということに、まあ、気づくんですね。いろんなことにやはりダビデはこう気づいて成長していく。困難の中にもまた解放された後にも彼が育っていくそのプロセスを見ることができるんですね。祈りは聞かれるということです。そしてその祈りが聞かれるんだということを彼は確認して、そして次の糧にしていく。また主の掟に従う者に主は報いてくださるんだと、清く歩むことの大切さ、無垢であることの大切さを彼は実感する。そして困難の中にも主は私たちを成長させてくださるんだということを彼は確認していく。まあ歓喜の中にも味わいのある賛美がこの詩編18編ということであります。で最後に一つ聖歌をね、まあ、古い聖歌を歌って終わりたいと思うんですけど、まあ、この聖歌は別に18編とは関係ない聖歌なんですけども、まあ、私の好きな聖歌のうちの一つですけれども、主の恵みをね忘れないっていうことの大切さを歌った歌ですので、これを歌って終わりたいと思います。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安き永遠、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、主の玉石十字架を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、世の楽しみと道しき、長心を誘うとき、数えてみよ主の恵み、天津国の幸によは、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
もう一度一番歌いましょう。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安き永遠、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
ご起立ください。祝祷いたします。 仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼。